きなりお茶を飲むくらいならね、楽屋で飲んでから出てくる。別段これといったお話もないんです。手近なところでね、昨日夜中の3時半頃でしたかね、湯から上がって、さあそろそろ床へ入る支度をしようかなと思っていたらば、電話が鳴りました。でうちの電話は誰からっていうのが分かるように、ちゃんと電話機が叫ぶんですけど、叫ばない、叫ばない電話は出ない。で向こうが留守電に入れてくだされば、用があればこちらから電話をしますって、まあいろいろ今まであったもんですからいうわけがね、でそういうことになっちゃったんですよ。で出ない。で10分ぐらいしたら、今度表からピンポンピンポンピンポンって、矢にあれさっきのやつかなと思って、嫌だなと思ってね。でそういえばね、ついこの間うちのピンポンはですね、最新式のにしたんですよ。どういうのかっていうと、表へ立ってる人が見えるって言うんです。見えましたよ、おまわりさんなんです。あれ俺なんか悪いことしたかなって一瞬そう思いましたね。それから私のとこ2階に出入り口があるんで、1階のそのピンポンのところへ向かってお巡りさんがいたから、何ですかって言ったら、郡山さんですかって言われ、そうですよ、車庫に車置いてありますよねって、これ置いてありますよ、ちょっと小高いとこでしょ、車庫、そうそうそうそう、そこでね車を置こうとした人がね、先に誰か置いてあって塞がってるって言うんですよ。で車の番号を調べたら郡山さんだったんですよ。私郡山って言うんですよ本当は。別に福島県の出じゃないんですけど、郡山って言うんです。いや置いてきましたけど、そんなこと、ただねあそこね7台入るんですよ。そこはそれがね、昨日は珍しいことにね1台もない。あれおかしいな、行楽シーズンでも何でもねえのに1台もねえってのは不思議だなと思って、夜中の12時半か1時ごろ置いたんですわ。でちょっとねムカムカっとして腹立ちながらね、で一緒に行きますよっておまりさんとね行ったんですよ。うちからそこまで6分半ぐらいかかるんですけどね、歩いて。で行った、坂道でくたびれちゃってね。そうしたらね、相変わらず1台だけ私の車がデンと置いてあって、その前にそのここは俺の車だっていう車が、私が出せねえようにこう塞がるように前に置いたんですよ。で見たらね、そこ私のとこじゃないんですね。いつもはこう何台か置いてあって、隣の車にぶつけないようにバックしなきゃなっていうのが一つの目安だったんだけど、誰もいねえからね。それで夜だから、ほら地べたのその線がよく見えねえでしょ。入れちゃったんですよ。奥から2番目なのに3番目に入れちゃった。そしたら2番目に入れといてくれりゃいいじゃねえかね。で今でそばにね、ビラデステっていうね、名前ばかりすごいマンションがあるんですよ。ビラデステってのはイタリアのねコモコっていう、湖の湖畔にある世界一のホテルっていうような、そういうとこですよ。あんなのが高田の馬場にあるわけね。で私そこ行ったことがありますから、なおさら知ってるからね、もう鼻でもうくくったようなね。そのビラデステの3階だか2階からおまわりさんに呼ばれてね、男の人が出てきましたよ。もうその人が階段を降りて下から見えますから、もう本当に最敬礼で、すいません 私が間違えましたって、あんなに深々と頭下げたことないぐらい頭下げてね、したら、いやいや、これはまあどうもなんて言ってんですよ、もう本当にもうちょっとうっかりして間違えまして、言い合いもなかったもんですから、ああそうですかね、でその人は私を塞いでたやつをどかして、私はまた隣へ入れ直して、その人も、して、でお巡りさんそばにいるんですよ、じゃあこれでっていう、最後にやっぱりね、この夜中ですから3時半までどんな仕事してる人か知らねえけども、でもその人はね、1時半だか2時ごろ帰ってきたってんですよ。だからまあ堅気じゃないんでしょうけどね、でもどうもすいませんでしたって言ったら、いやいや、まあ場合方ね、あることですから、じゃあさよならったらね、ちょっと待ってください、私ファンなんで握手させてください、なんだよ、でおまわりさんは私の顔知らないんですよ、何なんだろうこの二人の関係はって、まあこんなに面白い話じゃないでしょ、面白い話じゃないけど事実あったっていうだけのことなんで、それでね思い出したことがあるんですよ、今日は私が最後でしょ、だからねケツの時間なんか何も気にしないあの断っときますけど早く終わるかもしれません途中で分かんなくなっちゃったら、もうこの今日の話はもう20年だかもう 何十年ぶりかの話で、もうよく分かんないですね、だからお互いに協力しながら行くんですが、でその夕べのその握手してくださいで思い出したんですが、それこそ今から20年近く前に梶賀沢という話を遅ればせながら覚えなきゃって思い立った、その時は覚えませんでしたけど、でどうしたかっていうと、いっぺん見ておこうと、梶賀沢っていうのはどういうとこだか、それから身延さんと梶賀沢の、それからその辺りのなんとかかんとかっていうところを一応確認して、それでもし、もちろん全然景色なんか違うんですよ、嘘ばっかりなの話は話ってみんな嘘ばっかりですけど、でも一応どんなところからこんな話ができたかっていうのを、見るためにそっちの方行ったんですよ。で山道をこううねってったらね、向こうから来た車がね、すれ違いにね、まあ正面衝突まではいかなかったけど、私の車のあの鏡をバーンつって吹っ飛ばすぐらいの、まあ鏡も割れて、ドアのガラスは割れませんでしたけど鏡は割れて、でどうもすいませんすいませんって来たんですよ。ちょっとこれは何だぞお前、こんなことどうしてくれんだよみたいなね、ちょっと凄んで見せたんですけど、で地元にあの辺まで行くと、地元にねそれ直してくれるような工場なんかそうすぐないんですよ。じゃあ後からね請求書を送るから、ちょっと免許証見せて、名刺持ったら名刺に出してつって、ちょっとね声高にしたんですよ。そしたらね、どうもすいませんって、やりますから、どうもすいませんでした、で帰る時にね、すいませんけど一緒に写真撮ってくださいほら、しっぱたいてやろうかと思ったね写真撮りませんよそんなものそういうわけですから、江戸で廓と言いますと吉原です。廓ってのは字で書くってとご承知でしょうが、城郭、お城の城郭の郭という字を書く、どういうことでしょうかね、多分は何かこう一つ囲まれて孤立した場所というような、そういう意味合いではないかと思いますね。その城郭の郭だけが、 独立して来るわというような我々としてはですよ、そうだと思っているんで多分そうでしょう。それで江戸で来るわと言われるところは吉原だけでございます。それ以外はそういう場所はもうほらもう路地裏までいろいろあったんですけれども、そういうところはみんな岡場所と一口に言っておりまして、お上では許しておきませんから、ちょいちょい手入れがあった、相当手入れがあった。江戸の頃はそういうことは自由自在、もう好き勝手やり放題だろうと思ったらそうじゃない、しょっちゅう手入れがあって、今流で言えば検挙されるものがいっぱいいたそうですよ。じゃあ郭は一つだけかってと、郭は一つだったんですけれども、他に四宿といいまして、街道筋の出入り口の日本橋から出て初めての宿場四宿、四つ宿がございます。日光街道の千住、それから中山道の板橋、甲州街道の新宿、それに東海道の品川、この四宿は、これは郭じゃないんですけれども、認められてというかお目こぼしなんでしょうか何でしょうかね、そこにはその代わり郭という形態はありません、町の中にそういうものが、固まってあったということらしいんですが、どっちにしてもですね、堂々とあったんですな。吉原は花魁と言いますけども、その四宿では本当は花魁とは言わない、何と言ったかって言うと飯盛り女なんていうようなことを言って、つまり、言い訳をお上の方から与えて、お目こぼしがあった。今考えてみるって言うと吉原だってそうでしょ、車の中入ってくって言うとね、で格子越しに女の子がずらずらずらずら遊女三千人なんてんで三千人もいたんですよ。その女の人たちが格子越しにずらずらずらずら並んでこっち向いてるんですね、本当に生まれてくる時代を間違えるというのは誠に恐ろしいというか残念なことでありましてね、残念ですね。吉原は江戸城から見て北にあるというので、ちょうど真北にあたる、それで北国という呼び方がありました。他の四宿にはありませんが、品川はやはり東海道という何といっても日本を貫く主たる街道ですから、そこの出入り口で、郭はなかったんですけども、当時は南角、南の郭なんていう言い方をしてね、ちょっと他とは格が違っていたというようなことでございますね。この品川の宿場というのがですね、今あそここう電車で行っても、それから国道で行ってもありますが、八ツ山橋っていうんですか、鉄橋があって、その脇から、鉄橋の先は第一京浜国道って広い国道がざーっと続いて、その脇をこう鉄橋の脇のとこからちょっとこう左の方へ折れるようになって、細い道がこう続いてるんですよ、海っぺりを。あれがもともとの東海道で、でこの郭は、郭じゃないんだな、怪しい場所はどこにあったのかというと、別に怪しいというより堂々としておりました、江戸の方から西の方へ向かってテクテク歩いていくってと、左側が海岸、海岸縁の方です。その海岸縁に40軒40軒並んで立ってますから、40軒の上路屋があるってことはやっぱりこれは堂々たるもんですな。で右側には旅籠があったり、何か商売屋があったり商店があったりって、そういう あらかたの景色としてはそうだったという話を、古くから生きてると言ったってその頃生きてる人じゃないんですけど、伺ったことがございました。なぜ海岸縁の方にだけ条例が並んでたのか分かりませんけれども、でそれは裏がですからもう海になってるという、そういうような寸法ですね。その史実験ばかりあるその上呂屋、その頃ね上呂屋って言葉あんまり品のいい言葉じゃなくて貸座敷とこう言っていたそうでございます。貸座敷、あなた上呂屋でしょ商売は、なんて言うととても嫌な顔されて、私は貸座敷家業でございますみたいな、そんなようなことが、まあそんなことどっちでもいいんですけどね、どっちでもいい、じゃあ今の話なかったことにしましょう